皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
谷谷俊介と
白井博之と
私小野飛鳥でお送りさせていただきます。そして今夜もスペシャルゲストが来ていただきました。
すみません、そっちを呼んでもらます、青山郁彦です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
白井君、もうちょっとこっち見たんやねんちゃん。
はい、ありがとうございます。実は今日ステージタイガーラジオ初の公開収録をさせていただいております。DVD のですね、オーディオコメンタリーの公開収録についでに便乗して、ちょっと前後の空いた時間で皆さんと一緒に公開収録をさせていただきたいと思っております。
隙間産業
ね。隙間産業ですね。で、ここから先はですね、その何でしょう、公開収録の前後のトークの時間を継ぎはぎして皆様にお届けしようかなと思っておりますので、
はい、まずいこと言うた部分切るっていうことです
。あ、そういうことになりますね。
はい、DVD 買ったら聞けますよっていう話をしときましょうね。
そうですね、まずいところは DVD で聞いていただくということ
で、はい、そういうことか、そういうことか。
まずいところありきり。
まあ、それでは本編をどうぞ。
DVD のコメンタリーの方を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、ちょっと楽しみやわ、見てないね。
そうなんですね。僕らちょいちょいチェックはさせてもらっていいですか。
そうですよ、この DVD、はい、一応自己紹介させてもらいます、はい、私、今回のマッチで、客演させていただきまして、途中立ち回りの振り付けをさせていただきました、青山郁彦と申します。なんで若干この3人と比べると、なんでこいつだけ物知らへんのっていうことが多々あると思うんですが、もう他の方はもう皆さんよくご存知の役者さんですか。
あ、
ステージタイガーは知らないと。あ、
ありがとうございます。これはいい機会でございます。ありがとうございます。
始まりましたね。
はい、始まりました
よ。最初誰から出てくるんですか。
はい、
あれ、このシルエット見覚えある。
どうも、始まりました。オーディオコメンタリー、
はい、
副音声、出演は小野飛鳥と
谷谷俊介と
白井博之と、
そして青山郁彦をお送りいたします。
よろしくお願いいたします。早速始まりましたけどね。
はい、
これあれですね、今回時代劇をやるということで、はい、公演10月で2月から、ね、盾の稽古を僕読んでつけさせていただいた時の、はい、基本稽古に採用させてもらったあの盾の基本の方、これをちょっと舞台用にアレンジしてやったんですけど、
これね、ずっと木刀で練習してたもんで、竹刀ものすごく振りにくいんですよ。
逆じゃないですか、軽くなるから。
いや、だって散々稽古でね、刀のそれを利用して振ってくださいって言うてたのが、
そうそう、あと空気抵抗がすごくあって、なんかね、スピードが出ないんです。
あとね、稽古場ではね、もっと前に行って足使って言ってたんですけど、はい、実際舞台行くとね、左右から柱があって、SS があって、ぶっ壊しそうになるっていうこと
で、よく見ていただけたら分かるんですけども、舞台の周りにいろいろね、棒が突き出とるんですね。
あれね、舞台の前側からも棒と照明が照らしておりまして、
これが僕らの稽古場ではもちろんなかったものですから、舞台の端っこまで目いっぱい芝居をしに行こうとするとめっちゃ刺さりそうになるという。
そう
逆に使えるところもありました
ね。劇場に入ってから私たちも知りましたので、大変びっくりいたしました。はい、
ちょうどね、顔とかのね、顔に当たりがいいから後頭部にぶつかる高さがあるんですよね。
そうなんです。
アミ兄さんが出てきましたね。
白井選手の、
はい、選手ですよ、これ
。白井選手 の髪の毛が白くなってるのは何でやってはるんですか、あれは。
あ、何ですか、これ、気になりました。
なんか、そういう粉みたいなのを振りましたね。
企業秘密だそうでね。
いや、白い粉、ちょっと
白い粉、危ないやつさ。危険なんとかってやつか。
飛脚キックって言いましたね。
僕前ね、なんか別の劇団さんに出してもうた時、はい、白く入れてはる人が何使ってんのかなと見たら、歯磨き粉でやってました。
歯磨き粉、
なんか歯磨きに行って、その後その歯ブラシつこで歯磨き粉をこう髪の毛につけて、
カビカビになり
そう。それの方が無害でいいと思うんですけどね。
いつもより兄さん爽やかな匂いしますねみたいな感じになってます。
なるほどね。あでもね、普通は白ドーラン言いましたけど、ね、歯磨き粉を使うと整髪料代わりにもなるってことですね。
ガビガビならないと思いますけど。これ皆さん、晒しの巻き方も勉強されて。
はい、そうですね。
しましたね。谷谷さんなんかは直伝でね。
あ、そうですそうです。僕これの一個前に出た舞台で大神楽曲芸師の人にね、なんかちょっと曲芸を教えていただいてたんですけども、なんか一応これで授業は終わるみたいな時に卒業証書がさらしをいただきまして、
あ、そうなんや、
これを巻いて本番寝なさいっていうのをそのまま流用しました。
へ
そう、そしてね、ここ谷谷さんだけが衣装をちゃんと羽織っているというのもね、うん、谷谷さんが初めて出るシーンなので目立たせるための工夫でございますね。
あとこの時僕がまだ貧弱であるというです、
ね、筋肉が見えてしまってはいけない、
そう、ね、意外と僕もね筋トレしちゃうとパンパンになっちゃうんで、
この棒も亜美さんが一生懸命作りはったんですよね。
そうです、小道具のやつも作って、
毎回すごいバージョンアップして、
それでいうとね、今回このハッピ、
うん、
はい、
ハッピがね、うん、今出てるこのキョロイ男、
はい、
梅田くんがね作ってくれたんです
。手作り、
いや、この普段時代劇をやってる僕としても驚愕ですよ。ハッピも手作りでしょ、はい、で、あのキャハン足に巻くやつ、
はい、
あれも手作りでしょ、
はい、そうそうそうそう、
で、まさかのキマタっていうあの白 の、はい、あのスパッツみたいなやつ、
はい、
あれもそれぞれの役どころに合わせて寸法直しのオーダーメイド、
そう、はい、なんかあの長さがちょっと違うのが気に食わんで、また染めたりして直したらしくて、
何回か配った後、回収して切って、うん、そうそうそう、塗ったりしてましたね、俺。
今回の衣装担当が梅田くんとなっちゃんですね、
うん、
南ゆきえちゃんの2人が担当だったんですけど、ものすごいこだわってくれまして、
あ、ちょっとお話の最中、これ違う話題いいですか。
そうですよ、
今、小野あすかさん、
はい、
ホッカムで使っていただいて、これ、
はい、
青山一個一個手の具じゃないですか。
そうです、今日会場で販売しております
ね。小さく宣伝入りますよ。
そう、はい、そうですよ、
はい、
ごめんなさい、持ってくの忘れました。
ないかないかい、
持ってません。
ないかい。
これ毎回実は手ぬぐいを変えておりまして、
まあ、はい、
その私が分かる範囲で来てくださる方にゆかりのある手ぬぐいをもし持っていた場合はそれを使ってたんです。
ああ、なるほど。他はどういうのを使ってたんですか。
劇団赤組さんのものであ
るとか、あ、なるほど、
春の稽古先生のものである
、ああ、
そういった風に毎回違うものを、
そう、ね、そうそうそう、ラジオの CM をね撮ってくださったんですよ、
はい、春の稽古
さんが、
あれよかったね、
毎回手間取ってたとこですよね、
はい、このね、カツラが本当被るのが大変で、
髪もっこりなってるのにそうでかないもんね。
このカツラ
入らないんです、カツラに。
あ、またね、
もう一人のゲスト南田さんがこれ、
はい、は
い、いやー、
ね、僕の師匠みたいな人です。
ね、全部の髪に毎回治療する部位が違うんです。
でもやっぱりこのね、こう出演者の中に一人ね、こう、はい、ベテランという格の人がいると、うん、舞台のね、キュッと締まり声が違いますよね。
違いますね。
このベテランさんだいぶ前のめりですからね。
そう
ですね。もう。
貪欲です。
誰より汗かきはりますから、
ね。いや、もしだってね、今日は縦の稽古 しないっていう時に旦那さん来られて、でそこでこう始めましてって言って終わってしますね。今日うちの縦のシーンでいっぱいもらって、いやいや、縦のシーンがそう来るんやって分かったから、俺こう攻めようかなって今日思えた。うん、ありがとうって
言ってましたね。
10時まで稽古なんですけど、10時半からもう稽古バックやってくれて。
そうなんですよ。毎回兄さんは。居酒屋という稽古場をね、
大事な稽古場
です。そうなんですよ。小野さんめっちゃ髪の毛テカってんな。
これね、あのダンちゃんに借りた、うん、あのいい匂いのするポマードを使ってます。
ポマード？ポマード？
横浜銀杯みたいですよ。
ポマード使ってんの？
はい。一度あの市販の普通のポマードも試してみた。
やっぱりポマードはポマードです。
あのね、ポマードって。あの日本のカツラを止める瓶付け油と、はい、素材が一緒らしいんですよ。
そうだ、
そうなん、
俺いつもかぶってあるのに、
あ、え、だから、だから、え、瓶付けるポマードの方が安いじゃん、ひょっとしたら。
安いです。ただそう思って一回市販のポマードを買ったら匂いがおっさんすぎてすごいテンションが下がるっていうのが
あ
なので なんちゃんに現代風にアレンジされたコマードを持ってはったから、それをお借りしてずっとつけてたんです。
っていうかポマードってどこで売ってんすか。
俺も知らんけど、なんちゃんがまずポマード持ってたっていうところが一個驚きですよね。
なんちゃんは
普段リージョンと
見たことない。いや、そうなんですか。
なんちゃんは普通にあのロフトに行って一番硬いのを買ったらポマード屋さんが作ってるワックスやったんですよ。
そこからポマードにハマったという。
それから手放せなくなりました
ポマード状。
丼飯ここでは8杯食ってますけど、はい、さらにもっと走れるようになってから10杯食べてるんですね、ゆうきちさんは。そういうセリフの違いがありますので、そこもご注目くださいませ。
当時のでも飛脚さんはそれぐらい食べてたらしいですね。そう
ですね。しかも玄米ですから、噛むのに相当時間がかかったんじゃないかと。
当時の日本の方っていうのはなんかその粗食じゃないですけど、おかずこそ少ないけどもめちゃめちゃ量食ってたっていう。そう、うん、
でね、あのタンパク質系じゃないから主食が多分炭水化物で攻めてたんでしょうね。
だからそのドイツの学者さんがこんなんじゃ無理だっつって肉とか野菜とか食べさせたらしいんですよ、うん、栄養価のある、はい、でもその人たちはダメダメだ米食わしてくれっつって逆にあかんかったらしい。
飛脚で実験したところ玄米だけの食事の方がスタミナがついたということらしい。
それ今の僕らがやったらどうなるんでしょう ね、
いけるんじゃないですか。やってみましょう。
え、あ、軽く言うね
すぐに成果出るか分からへんけどね。
そうですね。
僕じゃあお肉の方で行ってますね。谷谷さん、
あ、僕玄米ばっかり。なんかえらいことになってきたけども。
いいですね。こう男性も走ると胸の筋肉がプルンプルンするんですね。
します筋肉ね、揺れますよ力入れてないと。
入れてないからね、しょうがない。
あ、でも僕筋トレをこの4年ぐらいなんですけど初めて、
はい、
胸が大きくなってちょっとその胸の大きい女の人の悩みみたいなのが分かりました。パンプアップした後に、あ、ちょっと筋肉に血液を送った後に走ったりするとこんな感じで胸揺れるんですよ、はい、ですごい胸の大きい女の子とかが走ったりすると痛いねんっていうのがちょっと分かる。あ、
まあ、走る芝居も多かったですもんね、先輩が。谷谷君の一人芝居も含めて。
そうです、そうです。
今のは何アピールなんですか。
いや、今のところ僕 A カップぐらいですけどそれぐらいでもこんなもんなんやな、みたいな。
女の子の気持ちが分かるアピールを。
じゃあそのまま筋トレ続けたら谷谷君はバンドつけるんですか、胸に。
それは分かんないです。必要になったら考えます。
いいシーンだから
いいシーンですね。
ここがほんま腹立つから次のシーンが元気で、そうそう
そう僕らのいい空気を切って入ってくるんですけど、僕らもうちょっと声鍛えねんけどすぐ気を切
こっち来なあかんもん。
そうそうそうそう、
そっちょっとあかんもん。僕は成長するシーンを見せた
らこれ
ですよ。お兄さんも着てる服。
そうそうそうそう、
みんな服着てるやん。
着物着物
あ、これ君は着忘れたんですか。
そうやっけみんな揃ってじゃなかったんだよ。なんで、
ね、
あ、そう、うん、
そう、脱げという指示があったのは最初だけなので、 あとは各人 の、 あ
の見せたがりの白井君
でもこの何を左右に振っているのかこのサービスですよね。
そうです。
これあの映像しか見てないのわからないかもしれないけど、ひし形の舞台なんですよ。
そうですね。
だから真正面のこの今カメラで一番よく使われているアングルでお客さんいないんですよ。
はい。
だからね、右に面白い変顔をしたら左でも変顔をしないとお客さんがたまるっていう。ほらほら両方。
そうそうそう。今サービス精神。
猫さんの関係が下げな顔
お前もちょっとサービスせえよ
ステージタイガーね、あの若い学生スタッフさん先生いっぱい来ていただいて人気投票っていうのがありますね。あ、
はい、
劇団員だから猫さん断卒ですもんね。
腹立つやつや、あれ
僕らが芝居頑張ってる間下で女の子とイチャイチャして点数稼いでたんちゃうかな。
違う違う、手伝ってくれるみんながね、こう疲れたりしないようにケアをしてたんですよね。
あ、
サニアさんそれ見てたかのような喋り方ですね。でもね、実際そうでしたよ
本当に。
今だってこのシーン終わったらデッパさん次まで言われてるマガードから、うん、みんな頑張ってる時に何してるかと思えばですよ、はい、
点数上げてたんだ
いやー勉強になりましたね
ここ僕めっちゃ好きなんですよ親方
この前に2人がどんな相談をしてたのかとかね、うん、今飛脚問屋4人しかおらへんのに2人おらんくなって
半分いなくなりました
そうで梅ちゃんがもう探しに行っちゃったら親方1人で全部の手紙届けなあかんやんみたいな話をね
鬼の所業ですねブラックこの上ない会社になってますよ
倍走らないから
倍じゃん4倍やろ
あほんまやめちゃもう探しに行かんでええっちゅうのに行ってまうから
そうよね休業日じゃないからねこの日ね
この時の親方の苦み走った顔が大好きなんですよ、うん、
いや僕らがねいなくなったさっき知ってるんですよ
夜中もうあれで目覚めたからね俺が殺したってうわーました
聞いてたんです
か本当にこう白井君の声芝居見るたびに本当に俺より年若いのっていうぐらいのこう
白井君白が似合いますよね
ああそっち言われたとか風格とか
もう梅ちゃんもいなくなってもう
唯一の従業員が
社長自ら走らなあかんのかいご飯食べなあかんわ
この後の、ね、白井君がお茶碗を割るシーンがすんごい好きなんですよ、うん、いつもこれだけは袖にわざわざ見に行ってましたからかっこいいな
僕いつもねこの後それですれ違う時にどうええ感じに割れたって聞いてから
ちゃんと割れたかって聞かれてそう
どんだけ
照れ上げてきたの割れた音は鳴ったただそれは本当に割れたと言えるのかという
哲学的な
話という話をしながら梅ちゃんの一番いいシーンが終わってしまいました
でもあの小刀も、はい、あの亜美さんと相談を受けて悩んであったんですよその、うん、今までに見たことないくらいの美しい時の刀っていう小道具をどうしようか
そうですね
ハードル高い注文ですよね、
で、ね、俺も持ってなんかその鉄面のやつは持ってるのはあるけど、うん、なんか逆に茶しくなるかもしれないしだから多分ほんまに毎日磨いてると思いますよ、うんまあ、する作業をすることであのアルミの鉄製の部分って指紋つくんですよね、うん、でそれで照明当たるんであの反射の具合が変わったりもすると思うんで多分こう丁寧に磨いて変なでそんなところで芝居が冷めてもあれやから
飛ぶ時に歯を触りますからね、それはちょっと確かに
放っとくとね最終日くらいになるともうなんか汗でベタベタとかになってる可能性もあるところを丁寧にしてたと思う
手入れしてたんですね
これは手紙をポンポンしたんですかね
ですね、きっと縫い付けた
縫い付けたこの手紙か
あの お守りみたいにしてる
方の手紙
あれじゃない、うん、かね
それはどっちか分かんないですね
今度聞いてみましょう、ね、
今度
いや、それは見たお客様の心の中によ
う揃いましたね
それだけうちらベタやってことやね
小田さんとこ寝顔変顔してたんですよね
そうなの
ひどいな
してない
やめよそういうの
最初は亜美さんが行くタイミングを見るためにガン見してたんですけど、うん、やりにくそうやなと思って目閉じたんでちょっと
そらそうやろ目開いて寝てる感じになるから気持ち悪いでしゃあないよ勘弁してよ
ステージ体が分からんよどこまでかこういらんとこでもずっと細かく芝居してるのに、うん、どっかの部分はここ見えてないからっつって
そこはいいんかいみたいな
分からへんねんちなみに俺なんか最近この景色バッターというか、うんまあ、時代劇が多いんで、はい、こういうさ本当にいいシーンになってくる男女のシーンの、はい、まだ役が自分にそんなに入ってない頃って、はい、照れたりしないの
あ
役に集中すれば軟弱度ないけど、うん、まだ自分のなんかプランが合ってない時に、うん、この距離この距離
全然僕はないかもしれないですねなんかちょっと一枚フィルターがあるかもしれませんね役 て。
地下っていうのは、うん、最初は一瞬思ったりもしますけど、うん、基本的に灰がかかってしまうともう役柄の人と思って見ているので、でそれが解除されて亜美さんおったんかぐらいの感じ
です。あ、そうです、目の前での亜美さんじゃないですかね。
そうなんですよ。
なるほどね。
僕そういうの経験ないんでよくわからないですけど
あれ、え、白井君はまだそういうこういう
ラブシーン
役の上でないですね。僕
ラブシーン的な
のラブシーン的なのはない。
うん、ない
ないですか
女性を自分の腕の中にとか。
はい、1個もない。
1個もない。
いや、あ、腕の中には ありましたね。その見つめ合ってとかなかったな
僕よく白井君に抱きつかれるシーンは多いんですけどね、
う
ん、
男同士は
抱いてないですね。
僕男しか抱いてないです、ね、今日の名言いただきました。
大体男しか抱いてないはい、
あ、
シーンが始まりますよ。
あ、始まりますよ。
クライマックスが
忘れて走りました。
いや、ここ本当にみんな頑張ってくれた。今回主役女性たちですから。あの、ここの立ち回り成功するも成功しないも樋口にかかってるんですよ。
あくまで頑張ってますからね。
なさら
ここめっちゃ稽古しましたね。これ
ー、あー、
ヘッドギア侍が、
何人かは本人の役を演じます。例えば岡崎だよ、猫さん
じゃん。いやー、もう審査員の皆さんありがとうございます。本当に一生懸命やった成果でね、こうランダチのシーン、
いやー本当にね、合戦っぽさが飛ば伏見の戦いですよね。
ね、こう何人かに内部の人からも
阿弥さん追われてるのにあっち行ったと言いましたね、今ね。なんだよ、それでもその辺があかんから。
たしまり青山さんも出たらええのにとか話を伺いながらも、いや、もうここは、
ね、僕らのね、頑張った成果を
で やろうっていうことで。
いや、すごい、でもね、評判良かったですね。
楽しいね、面白かった。
縦のシーンはとりあえず全部袖で見物してましたからね。
ああ、ありがとうございます。
一回ね、このシーンでね、ビンタされたことあるんですよ。
あの時の表情良かった。本当にびっくりした顔してた。
本当にびっくりした。まさか殴られると
は。前を失ってるからでしょ。
さあ、ここからがね、すごい大論争だったんですよね。ここで、うん、大阪にこの名前を、うん、子供の名前を書いた手紙を届けろと言った、うん、誰が行くのか、うん、岡崎か谷谷か、うん、はたまたまさかの虎本か、うん、っていう、うん、いろんな憶測が飛び交いまして、もしかしたら亜美さんかもしれないぞとか、
う
ん、
あ、生きてたかもしれないと。
そう、結局わからないように作ってありますので、
うん、そうですね、
僕がウィーって来てるかもしれませんね。
やっと
ある。ちゃんと見たけどね。
一応本業ですから。この人辞めてるし。
まあファンタジーですが、亜美さんが行った場合とかはマッチオブザデッドって言った。
最後まで探し続けて。
はい、ついにこのクロスが映像も全部入って物語が一つになりました。
これこっ
ちの
番組
そう
僕ら喋りすぎてないですよ。喋ってからね、
そうそう、
人が発信
した。この光がめっちゃかっこよかったんですよ。
かっこよかったね。これはもう、はい、ライブで見た人の大特権の、
この人が毎回外さへんからね、めっちゃかっこよくて、それを袖から見て感動してました。
あ、ここで小野さんがあのワニとどもらおうかっていう事件が
ありましたね。
あ、でも結局照明を見たら分かりました。
はい、
いやいやいやいや、
というわけでオーディオコメンタリーの収録を皆様と一緒に楽しませていただきました。ありがとうございました。
いや、楽しかった、
楽しかったです。
もういろんな
喋りましたね、
はい、
本当に
あることないこと、
いらんこといらんこと、
ね、ステージ大会の皆さんがどれだけシャイかっていうのが分かりました、はい、いい場面であればあるほどなんかいらんことを言う、はい、
そう、自分の出てるええシーンとかでいらんことを言うでね、
恥ずかしい。
あとどれだけみんなが自分の劇団を愛してるのかと。
あ、そうですか。
自分たちの解説で、はい、この場面好きやねんとか、あ、そんなことを、ね、解説してそんなに連呼しなくてもここ好きやねん。
1回で多分満腹になりますけど、1回聞いてほしい。
そうですね、大体ね、まあね、だからそのオーディオコメンタリーをもし、うん、はい、ね、1回本編を見てから、
うん、はい、普通の状態で副音声を
して見てから副音声をこうご飯でも食べながら、なんかダラダラしながらどうでもいい時に聞いていただければ、はい、いいなと。
というおまけ程度にね、ちょっと考えていただけたらいいかな。
そ う,、
ね、
そうなんですか。はい、これはもうガチにね、ノーリに焼き付けようと
思って、いや本当に本当に聞き応えのあるものができましたね。はい、まあ、あの編集でこれをどれぐらいこうお聞かせラジオですることができるかはちょっとわからないので、ご相談しないとわからないんですけれども、はい、楽しんでいただければ幸いでございます。
はい、
というわけで、それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。
ごきげんよう。